リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということで、今回だけになっちゃうけれども、
はい、
ちょっとね、マイナーな人物を取り上げたいと思う。はい、
どなたでしょうか。
知ってる人いないと思うい
ない
と思うね。まあ、高岡親王っていうね。
高岡親王知らないですけど、でも親王ってつくってことは皇族関係ってことですかね。
そうだね、う
ん、はいはいはいはい、
天皇の息子、
うん、
普通皇族っていうのは、
うん、
王っていうのがつくわけだな、
うん、
なんとか王、
はい、
でこれに親王、
うん、
親しい王、あるいは、まあ、はい、王の親って書いて親王ってつくと、それは大体、はい、天皇の子供、
はい、はい、
単なる皇族じゃなくて天皇の子供っていうのは、まあ、親王宣言っていうのを受けて、
うん、
普通の皇族王っていう皇族よりもワンランク上ですよっていうのが親王なのね。中には、
はい、
まあ、もしかしたらこれはちょっと歴史が好きな人のために言っとくと、
うん、
後白河法皇、
はい、
当時天皇、まあ、天皇上皇かな、
うん、
後白河上皇か、
うん、
法皇だ、なんでごめん後白河っていう、まあ、鎌倉時代の直前まで、はい、
うん、
こう天皇家で力を持っていた人がいて、まあ、平の清盛とか源の頼朝とか、
うん、
まあ、こういった人たちと関係のある後白河という人は、
はい、
息子に持人王っていう人がいるんですよ。
ほうほうほうほう、
王子、ね、普通だったら持人親王なのに持人王、
うんうん、
でこの持人王っていうのが、
はい、
こう持人王の命令書、領事っていうんだけどね、はい、持人王の領事で、はい、兵士を倒せっていうのをみんなにばらまいて、それで源氏が立ち上がっていく、源平の合戦になっていくっていう重要な人物として、
は
い
は
い、持人王という人がいるんだけど、
はい、
この人王なんだけど、
はい、
天皇の子供なんだね、うん、だから生まれながらは天皇の王、
はい、
天皇の子供たちっていうのは基本王なんだ、
うん、
ただし、
うんうん、ただし
天皇の子供っていうのは大体すぐ親王宣言っていうのを受けて、
はい、
ワンランク上に上がるのね、皇族として
親王に上がっていくと、
うん、そう、親王、まあ、
親王、
親王、
うん、
はい、親しい王に上がっていくと、うんうんうん、いうことで、まあ、なんだけど中には例外もいるよっていうことで、
うんうんうん、
有名どころでいくと持人王っていう人は、
はい、
天皇の子供なんだけど、
うんうん、
こう親王宣言を受けれなくて、
はい、
王様のまんまだった。
なるほど。
でだから、まあ、鬱屈したものとかがいろいろあって、
うんうん、
こう自分を虐げてるのは親父だけじゃなくて、うん、
はい、
兵士のやつらも俺を虐げてるんだ。
あーはーはーは
ー。これ親王と王で、まあ、やっぱり本部長部長みたいなランク差があるから、うん、給料違うわけよ、うんうん、給料というか、
はいはい、
受け取れるお金がね、
うんうん、
違って、まあ、なんか鬱屈してたものがあってそれが爆発したんじゃない
はーはーはーはー
みたいなことも言われてたりとかするんだけれども、
うん、
まあ、ちょっと前置き長くなっちゃったけど、今日紹介する、
うん、
高岡親王という人は、
はいはい、
クスコの変にちょっと絡んでくる。
クスコの変、あれ去年ラジ歴でやりましたよね。ね、
そうだね、去年の、はい、夏頃かな、今見たら743で
配信してますね。
7月に配信してる743クスコの変というのがあるんだけど、はい、実はこれ高岡親王っていうのは、はい、
うん、
そのクスコの変に関係してる人なんですね。
お、関係してる。これそもそもですけど、クスコの変、まあ、平安初期に起きた事故、うん、事件であると思うんですが、平城上皇と嵯峨天皇、うん、
桓武天皇の息子だね、2人とも、
この2人が対立したっていうことで起きた事件でしたよね。
そう、この説明、そのクスコの変の話の中では、この高岡親王っていうのは直接的には僕らも触れてなかったんだけれども、
はいはい、
要はもともと桓武天皇としては、
うん、
こう平城天皇と嵯峨天皇、まあ、この二人子供が、うん、息子がいて、
はい、
で平城の方が、
はい、
まあ年上長男という位置づけというか長男なんだけれども、
はい、
今ちょっと頭が悪いというか、頭が悪いというか、まあ、素行が悪い、
うんうんうん、
まあ、その辺はね、クスコの辺の743を聞いてほしいんだけども、
はい、
ちょっと心配や
頼りないと、
ちょっとあかんなと、うん
う
ん、
はい、
で、まあ、ゆくゆくはまあ弟に天皇の位を譲れということで、
うん、
まあ、そこまでは桓武天皇、
はい、
まあ、平安京を作ったね、桓武天皇の、うん、
はい、
まあ、意向もあり、うん、まあ、そこまではまずスムーズにいきましたと。
行きましたと、
うん、行きましたと。でその後、まあ、佐賀天皇としては自分の子供じゃなくて、うん、兄貴の子供に、
うん、
こう天皇位を譲ろうと、うん、自分がね、
はい、
兄貴から譲ったから今度は兄貴の子供に天皇位をお渡ししようということで、うんうんうん、そこへ出てくるのはこの高岡親王なんだ。
あ、ってことは高岡親王はお父さんが平城上皇にあたる。
そう、
なるほどなるほど。
生まれが799年というふうに言われているので、うんうんうん、まあ、泣くようウグイス平安京に移転した後に生まれていると、はい、いうことなんだけれども、まあ、この人が、
はい、
おじさんにあたる嵯峨天皇の皇太子として建てられたということなんだ
ね、はい、
でところがさっき言ったそのクスコの変でこれ、うん、平城上皇が破る、
はいはい、
嵯峨天皇が勝利しっていうことで、うん、まあ、この高岡親王が皇太子の位を追われ、
はいはあはあ、
でその後結局こう嵯峨天皇は自分のさらに弟に天皇位を譲るべく、
はい、
皇太子を自分の弟、
はい、
まあちょっと平成の息子じゃなくて一応こう自分たちの兄弟間でたらい回すことに一旦しようと、
一旦ね、
いうことになったわけですよ。
はいはい。
でまあこの話自体は私も理解をしていたし、まあ聞いてる皆さんもあんまり違和感ないと思うよね。
まあそうですね。高岡親王のパパである平城天皇、平城天皇がこのクスコの変で敗れた側だから、
そう負けちゃったわけだよね。
高岡親王もなんかポストが失われるというか奪われるというかなくなる。これは別に、うん。なんだ不思議なことないというか全然シェアしたくなるような話では全くない、ないですね。
なんか煽るね。いやそうなんだよ、そうなんだ、
はい、
で実際そうだから俺も今まであんまり高岡親王って、うん、名前はねチロッとそれはなんかそうクスコの変とか調べたら出てきたりとかするけど、
まあね、ま、皇太子一回なってたのに外されるってぐらいですからね、
うん、そう、だし、うん、そんなのよくある話なわけよ、
あーはーはー、
その昔だったら、
うん、
これからこのあとね藤原氏がもっと台頭してくると、はい、藤原氏の、うん、はい、息子じゃない、
うん、
藤原氏の女性が産んだ子でない人が、
はい、
皇太子に一回やっぱりこっちの子が可愛いから皇太子にしたいってなっても、うん、藤原氏が出てきてその皇太子が追い出されていくなんて話はもう山ほどあるわけです、
はいはいはい、まあまあだからよくある話ですと、
よくある話、うん、皇太子の座を追われるなんてのはよくある話なんだけれども、うん
う
ん、
はい、
だから僕も今までこの高岡親王って特に注目もせず、うん、気にもしてなかったんだけ ど、
うんうん、
この前ね何だったんだろう、はい、なんかパラパラと、
はい、
仏教の僧侶の日本の僧侶の、はい、なんかまとまってる本持ってるんだけど、
うんうん、
それパラパラめくってたわけ、
パラパラとね、はい、
パラパラとめくってた、うん、そしたらなんかふっと手が止まったところに、
うん、
その神女っていう人がいて、
神女、
神女っていう人がいて、はい、でその人を見たら、うん、なんかいろいろ書いてあって、実はこの人が高岡親王だって書いてあって、おマジか、
え
高岡親王が出家した後の名前が新女っていう名前なんだけど、
はい、
まあ、出家もよくある話じゃん、出家自体もねそれは負けて、
はい、
もうね、僕はもう俗世間のから離れて生活しますと、はい、出家させてください、はい、
うん、
これももうよくある話ですよ。現代においてだってね、
はい、
なんか不祥事問題起こしたら頭丸めるっていうのは、うん、まあ、あるわけじゃないですか。
なんら不思議じゃない。
ほら、まあ、なんら不思議じゃない、
うん、
ところがですね、この高岡親王、
はい、
実は、
実は
お墓がどこにあると思う。
お墓ですか。いや、うん、まあ、もっと皇族でかつ平安、
もっと皇太子で、
あ、ね、皇太子、
もっと、もっと、もっと元皇族どころか、いやいや、元親王どころか、
はい、
元皇太子だからね。
いや、まあ、京都とかじゃないんですか。
まあ普通はそうだよね、京都とか、まあまあまあ奈良の高野山とか、まあそのあたりとは、まあ近畿っていうイメージだよね、うんう
んうん、はい、
でもまあこう言ってるってことは、
じゃあなんですか、九州とかに飛ばされちゃったみたいな感じですか。
あ、まあそれもあるよね、その菅原道真とかね、うん、まさに
浅井君、
こう島流しではないけれども左遷されて、
うんうん、はい、
まあ、その現地でっていうね、まあこういうのもあるよね、
うん、
実はこの高岡親王、
はい、
まあ、出家して、
うん、
要は墓なんだのか、
うん、
なんと彼は、まあ
はい、
まあ僧侶になるっていうのは実は、
うん、
初めて出家した親王になったのがこの高岡親王、
ほうほうほうほう、日本史の中でね、ま、その元皇太子で親王で出家してと、ま
あ、そう、
うんうんうん、
出家した初の親王というところ、はいはい、まあ要は はからんだんでしょう、はからんでもう、まあ、自分はもう俗世間からじゃなくと、うん、まあその初なんだというところ、うん、まあまあでもまあまあそれもさ、
うん、
まあよくある話というかさ、
うんうん、
まあ何かが始まるときには最初の人がいるっていうことは、うんうん、まあそんなに不思議な話でもないと、
はい、
ところがね、多分彼オンリーワンなんじゃないかなと思うのが、
ほう、
そのお墓の場所で、
はい、
まあお墓の場所、彼が死んだとされる場所、
うんうん、
それはマレーシアのジョホールバル、
ほう、
まあ、正確に言うとお墓というか供養塔というか、はい、うん、まあ、この辺で亡くなったと聞いているので、
ははは
その神女、
うん、
入道、うん、高岡神王の、はい、まあ、供養塔を建てようということで、
はい、
彼自身が亡くなった場所というのが、
はい、
ラエツ国、
はい、
まあ、マレー半島南隅、現在シンガポール付近だろうというふうに言われる場所で、
はい、
そこで亡くなったっていうふうに伝え聞こえて、まあまあ実際にはこう何年にいつなのかっていうのは分からないんだけれども、
はい、
彼はそこで死んだっていうふうに伝え聞かれて聞こえてきている。
いや、元皇太子だった彼がマレーシアに最後行ってたんですね。
そう、もともと中国に仏教の勉強しに行くっていうのは、うん、これはまさにこの平安京の時代、
うん、
遣唐使もまだもちろんありますし、
はい、
最澄、
はい、
空海、
うんうんうん、
この平安初期のね二大巨頭、はい、この二人とも、
はい、
この唐に留学、中国に留学に行ってますし、
うん、はい、
でこの神女という人は実は空海の、うん、
はい、
10代弟子の一人にも数えられてる人。
ほう、じゃあ空海に習ってた、空海が師匠っていう、
も
う
空海が師匠ってことかな、うん、
めちゃくちゃ近い関係じゃないですか。
そうなんだよ。で、まあ、この高岡親王も、
はい、
まあ、俺もね、お師匠様に習って、
はい、
やっぱりちょっとこうね、日本にいても
うん、
やっぱ生きづらいというかさ、やっぱ元皇太子でいろんな人の目もあるし、
うん、
まあ、よくあるじゃん、その日本の有名人がさ、
はい、
海外行って、
うんうん、
やっぱ海外行くとこう、はい、日本とは違った、
はい、
こう風にね見えるということもあって、うん、まあ、生活がしやすい、
うん、
でなかなかまあ日本にもやっぱ帰ってくるの嫌だとか、はい、あるいは、うん、まあ、タイの王様、今のねタイの王様なんかも、はい、あのドイツがすごく好きで、
う
ん、
ほうほうほう、
結構ドイツによく行くんですね。
そうなんですね。
その、まあ、
うん、
なんかそのあるだろうね、やっぱりちょっと国内だと過ごしづらいということ、うん、
まあ、街歩きもね気軽にできないみたいな。
街歩きはまあできないわな気軽になんか
できない。
だからその、うん、この高岡親王も俺も、
うんうん、
やっぱりこうお師匠様と同じように、
うん、
こう唐で勉強したいと、
はい、うんうんうん、
でそれがね認められたんですよ、ついに。
なるほど。
ただ認められた時がもうすでに862年ということなので、863歳
行き過ぎ、
63歳もう当時だったらもうね
大御高齢じゃないですか。
大御高齢だから
めっちゃ体力ありますね、まあ、
うん、もう自分は最後、
うん、
こう国内で、ね、死ぬんじゃなくて、うん、やっぱりこう仏法仏の道をもっともっと理解していこうと、うん、でさらに、
さらに
そこで行ったんだけど、
うん、
当時の唐
は、
はい、あのちょっと空海が留学した時代とは違って、
うん、はい、
仏教じゃなくて、
うん、
道教、
うん、
まあ、あの神仙思想だな、
はい、
こっちがすごく、うん、盛り上がっていて、
なるほど、
仏教の弾圧が唐の中で行われてやってたの。
63歳にして意を決して、だってもう行って日本に帰ってくるかもうできるかどうかわからない、
もう多分そういうつもりはなかったんじゃないかな。
そうかそうか、
ワンウェイでもう
ワンウェイでね、
もう行って行って、自分はそのままそっちで現地で死んでしまおうと、それでもいいと、 という気持ちで行ったんだと思うよ。
にもかかわらず仏教が、まあ、弾圧されていた状況で思い描いてたようなあの時間を過ご
す修行できない
修行できないと。いやいやいや、意を決して大陸に渡ったにもかかわらず、いや
そしたらどうするよ、ソッシ
ー。いやもうなんかひれ伏すしかない。
すごすごと日本に帰るか。
いや、
まあ、ソッシーはすごすごと日本に帰りそうだな。
まあそうっすね、そうっすね、うん、いやいやいや、
だから行ったのにさ、修行できんと、うん、師匠もおらんと、
いやいやいや、
弾圧されると。
困ったな。
入国もちゃんとできたのかな。
うん、
まあ、入国はできたんだろうけれども、まあ、うん、やっぱり修行環境は劣悪だよね、
うんうんうん、
それだったらまだ日本にいた方が良かったぐらいの状況だ、
うん、じゃあ戻るかって言ってもね、彼は戻らなかったと、うん、
戻らないよね。だって意を決しても63歳、もう多分お別れもきちっと済ましてきてるはずだと、
う
ん、みんな
でしょう、うん、
もうあの高岡親王とはもうこれは会えないなという覚悟を持ってお見送りして、それがさ、いやーちょっと弾圧されてたんで帰ってきましたとは、
うん、言えない言えない、
ずぶといソッシーとしても言えないでしょ。こんなことは
僕はいるかもしれないけど、いや高岡親王は言えないですよ。
まあ現代においてもね、結構だからさ、うん、やっぱり日本を捨ててじゃないけれども、例えば、うん、野球とかでメジャー挑戦してさ、
うんうんうん、
すごすごと数年でさ、いやメジャーに上がれませんでしたって帰って来られたら、うん
う
ん、
はい、
はみたいな、うんうん、ふざけんなお前、もっと歯食いしばって頑張れよこの野郎みたいな、
はい、
続を見ろよこの野郎みたいな、
なります、
気持ちになっちゃうじゃない、
なります。帰ってきてからそれでまた信頼獲得するのにやっぱ数年とかね、長いこと時間かかって大変ですよ、うん、
63歳そんな時間も残されてない。じゃあどうするっつったら、
うん、もうここまで来たらインドに行くしかないですよね。
そういうこっちゃ、
うん、
インドを目指すしかないと、
はい、
ね、もうだって別に中国が別に仏教の聖地ってわけじゃなくて、
うん、
ただ日本から近い大きい道場があるだけで、
は
い、
うん、
だってその唐の時代もさ、
はい、
三蔵法師っていう人が唐を脱出して、う
ん、はい、
それでインドを目指して、うん、でインドに行って、
うん、
まあ、三蔵法師という称号を手に入れて帰ってくるというようなね、
はい
はい、まあ、手に入れて帰ってきたわけじゃないか、まあ、三蔵法師と呼ばれる人物がいるわけだ、うん、
はい、
それは当然インドの方がね、それは素晴らしいと、うん、はい、行こうと、
うん、
信仰は目指したんだけれども、
はい、
その志半ば、
うん、はい、
今僕の手元にある本によるとですね、
うん、
865年、
はい、
862年に唐、に向かい、そして865年、
うん、
このまんまここにいてもしゃあないということで、
はい、
広州、
うん、
南のね、あの香港とかマカオとかのちょっと、うん、もうちょっと内陸に入っちゃった入ってるところだけども、う
ん、はい、
まあ、この広州から船出して、
うん、
途中で消息不明となってしまったと、
はい、なるほど、
いうことで、その後の、うん、それから16年後に、
はい、
またこう日本から唐を訪れた留学僧、う
ん、はい、
この僧が、
うん、
報告するところによると、
うん、
インドを目指した高岡親王ですが、
はい、
インドまでたどり着くことができず、
うん、
羅列国か、はい、
うん、
マレー半島南端、現在のシンガポール付近において、
うん、
死去遊ばれたと、
うん、
聞こえておりますということで、
はい、いや、
そうなんですよ。だからね、なんか、いや、その多分さ、元皇太子で、
うん、
異国の地で亡くなっている、
うん、
元皇太子、皇太子、天皇、まあ日本のさ、なんだろう、血筋ランキングで言ったらさ、
うん、
バリ上じゃん。
はいはい、
もうトップなわけじゃん、
う
ん、
そうです、
多分日本の、うん、歴史上何人いるんだ、天皇が126人でしょ、天皇が126人で、まあ、皇太子とか、はい、で皇太子からそのまま天皇になってる人もいるからさ、
うんうんうんうん、
そうすると元皇太子入れてもせいぜ
い
200人ぐらいじゃないか、分かんないけど、うん、数えたことないから、
まあね、うん、まあ、その
200人とか250人ぐらいだわな、きっと、
うん、でしょうね、うん、
そうするとさ、その中で、
はい、
多分調べてないか分かんないけど、海外で死んだ人って、うん、 この人だけなんじゃないかな。
そうかもしれないですね、わかんないですけど。
あるいは、海外で死んだとしても国内に遺体はね戻ってきているとか、
うんうんうん、
そういうのはあると思うけれども、高岡親王、
うん、
多分唯一の事例なんじゃないかなっていうのですごくちょっと、ね、印象に残り、
うん、
現在マレーシアのジョホール・バルの日本人墓地には、
はい、うん、
高野山の、
はい、
日本のね高野山から御影石、うん、これが運ばれて親王の供養塔が建立されていると、
うん、なるほど。いやー、高岡親王のなんか人生こうやって聞いてなんかしみじみしちゃったんですけど、まあ、それなりの立場におられた方じゃないですか。
そうだね、そうそうそうそう、さっきも言った通り、その日本の歴史上の、うん、
はい、
まあ、トップ200ぐらいのね。
ですよね。そういう立場でいながら、やっぱりそのこの時代に海外になんかチャレンジをしに行くっていう、そういう挑戦心をむき出しにするっていうのは、やっぱり立場あってかつその立場を追われてっていうところから、
ね、失って、
はい、うん、そうするとなんかそういう、まあ、リスクを取るじゃないですけど一歩前に踏み出すっていう気持ち、これってなんかなかなかできないなっていうのがなんか僕の感覚でもありながら、さらに言うとやっぱり63のタイミングで出発してるわけじゃないですか、日本を出てと。うん、なんかいろんな意味でこの高岡親王のなんかみなぎるパワー、うん、それはなんか社会的に追いやられたってこととはまた違ったところの、この高岡親王の内面部分にすごい大きな力がみなぎってたんだなっていうのはしみじみと感じましたね。
そうだね、やっぱりその清掃に負けて、うん、まあ、大体毒殺とかねされてしまうとか、うん、あるいは死に追いやられていく、まあ、そこからそういうことではなく、まあ、出家してということ、うんうん、で出家してもやっぱりなんかそれはポーズだったとか、うん、なんかいろんなことを言われかねない、
はい、
だから必死に仏教勉強して、空海の十大弟子に数えられるようなね人物になっていった、はい、でもやっぱりなんか埋められない何かがあって、それを自分は生きた証じゃないけれど自分の人生何だったんだろうって、
うん
うん、最後最晩年に感じて、それが彼を最終的にインドを目指すっていうところまでね、
はい、
行ったっていう風にも感じるし、なんかいろいろと、すごくこう考えさせられる、そんなね、
はい、
話だったんじゃないのかなと思います。
はい
ということで、今日のラジオ歴史小話は高岡親王をご紹介しました。
はい、
ではまた金曜日、
バイバイ。